意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、照代さんは7月から量子力学について学んでいるということで、
はい、
今回そのお話をしていただきたいと思うんですけれども、
はい、
この量子力学ってやっぱり聞いたことがないっていう方もいらっしゃると思いますので、
はい、
あと名前は知っていてもこう詳しくはわからないっていう方もいらっしゃると思いますので、まず量子力学とは何なのかというご説明からお願いします。
はい、量子力学とは、
はい、
物理学の一種らしいです、
うんうんうん、そうなんですよね。
らしいです。私もね、名前は、ね、聞いたことがあるんですけど、細かく今回学ばせてもらって教えてもらったんですけど、物理学、生物とか物理とかね、中学高校とかでやったんですけど、それの物理の方の学問の物理の中をもっと細かく言うと、うん、古典学とか熱力学とか電磁気学とか相対論とかがあって、うんうん、その中の一つの量子力学といういろんな物理がある中の一つらしいです。
はい。
はい。
物理学の一種。
うん。そう。物理学の一種です。
うんうんうんうん。はい。相対性理論とかはね、大体。
そうですよ、ね。
こう、アインシュタインがとかで。
そうですよ。相対。
ね、想像というか、
うん、
まあ、名前としては有名ですよね。
うんうんうんうん。そうです。うんうんうん、それも相対論っていうのがあるらしく、科学の中で、物理学の中で。
うんうん。
その中の一種で、量子力学というのがあって、この量子力学が、最先端物理学と言われてるらしくて、
うん、
とても難しい。
うんうん。
で、全然わけがわからない未完成のものが量子力学。
うんうん、あ、まだ未完成なわけですね。
はい。
はい。
未完成なので、もちろんわけがわからないし、ずっとなので、最先端だと言われているらしいですね。
うんうん。まだ全ては解明されていない学問。
はい。はい、
うんうんうん。これをもうちょっと具体的にお話しいただくと、
うんうん、
何をこう、学問してるんでしょうかね。
まあ、宇宙は何かとかそういうことですよね。
うん、
宇宙とか、
うんうん、
目に見えないもの。もともとというか、そもそも、体があって、体って細胞で、37兆個の細胞でできていて、
うんうん、
でその細胞をもっとちっちゃくすると分子になって、分子をもっとちっちゃくすると原子になって、原子をもっとちっちゃくすると原子核と電子になって、うん、もうその電子の方をちっちゃくすると素粒子。
はいはいはい。
っていう、このすごく一番ちっちゃい、こう素粒子っていうので、そもそも全てのものができてる。
うんうんうんうん。
それは体だけじゃなくて、すべて、
うんうん、この物質もってことですよね。
そうですそうです。それが素粒子、
うんうんうん、
素粒子からすべてのものができていて、で素粒子をどんどん大きくしていくと、まあ、体だったりこう目に見えるものになっていて、一番大きいスーパーマクロって言われるのが宇宙、
うんうん、
なので宇宙も素粒子からできているという。
ねえ。なんかすごいですよね。
そうなんですよ。すでにちょっともう想像でしかよくわからないっていうね。
はいはい。実際に見えないですしね。
そうなんですよ。素粒子自体がちっちゃすぎて目に見えないらしいですね。
うん。顕微鏡でも見えない。
顕微鏡でも見えない。
多分計算上ですよね。うん、計算上、素粒子が一番小さいものであるらしいっていうことですかね。
うんうんうん、 ふうにしか言えないってことでしょうね、なので。
うんうんうんうん。
人間の、うん、あの共通理解として、そういうふうに言っているっていうだけなので、うん、もっともしかしたらね、何か、それこそ未完成なので、三子先端でどんどん分かっていくのかもしれないし、うん、ですしね、解明されていくのかもしれないんですけど、
うんうん、はい、はい。
が、量子力学ですね。はい。
うんうん。で、私もあまり詳しくは分からないんですけれど、
うんうん、
素粒子の動きによって、で、何か、まあ、現実が変わるというか、
うんうん
う
ん、
こう、動きが変わっていくみたいなところも、うんうん、その学問としても、言われてますよね、
うんうん。そうですよね。このなんか有名な言葉で、誰も見ていない月は存在しないっていう有名な言葉があるらしいんですね。うんうん、
はい、はい。
なので、こう、今、私はね、月という風に、こう、もう見てないんですけど、夜、こう月だねって言って、見ると、その月が物質化する、
うんうん。
その素粒子がギュッとちっちゃくなって、目に見える物質になる。です。
うんうんうんうんうん、
なので、それは月で例えられてますけど、それが全てそういう風だっていうことですよね。
うんうんうんうん、
見ていないものは存在していないっていう風に、まあもともとというか、私がこの量子力学っていう名前を知ったのは、あの佐藤光郎さんが本をね、書かれてる佐藤光郎さんがもう何年も前から私は時々こう見たりとか、いろんなのに関わらせてもらったりとかしてるんですけど、その光郎さんが量子力学の話がすごい好きで、好きでというか得意でお話ししてもらってたんですけど、まあ、半分分かって半分分からないぐらいな感じで、へーっていうね、
うん、
感じで、でも一番やっぱり、光郎さんが、今までずっと私は、光郎さんの話とか、そういうものから情報っていうかを得てたんですけど、改めてなんか、たまたま、インスタを見てるときに、まこちん先生っていう男性の、人がいるんですけど、その人のインスタが流れてきて、
はい、
で、なんか、そんな人がいるんだと思って、で、量子力学を学べるよっていう風に、教えてもらって、
うんうん、
それも、多分私が流れてきたのは、カンナベで7月のね、カンナベで前お話しさせてもらった、カンナベで知り合った全国のメンバーのお友達の人たちが、多分、まこちのことを知ってる人たちが多くって、そこで多分私、その人たちと伝わったので、多分その人の情報が入ってきたんだろうなと思っているんですけど、こんな人いるんだ、みたいな感じで見ていって、で、あ、いいな、学ぼうと思って、で、まこちんから今、学んでるんですけど、
うん、
またね、私10月までなんですけど、11月から、13期になるのかな？私が12期生なんですけど、13期生が、11月からまた始まるので、まこちんで多分調べるとインスタ、おじさんなんですけど、面白いです。量子力学をしてくれてるので、ね、興味がある方は、ね、ぜひ学んでみる。面白いな。男の人とかも、やっぱり、こう、理論的なので、量子力学って、女の人はね、感覚でいけるんですけど、男の人ってこうがこうで、こうだからこうなるんだみたいなのがあった方が、こうね、入りやすかったりとか、納得、自分のものにしやすかったりとかするんだろうなって思うんで、
うん、
ね、特に男性の方なんかは、まこちのお話聞くと、なるほどねっていう、ね、意識の、うん、ね、意識が変わったりとかするかなって、
うん、
そこからなので、学ぶように、
うん、
佐藤光郎さんからのまこちんなんですけど、
うんうんうん、
私が、今、まだ半分ぐらいかな、半分ぐらい終わってるんですけど、
はい、
って思ったのが、さっき言ってた物理学がいろいろ古典学があってね、相対論があってみたいな、いろんな学問の中の量子力学は一つだよって言っていて、私たちが今まで物理として学んできたものが古典学って言われているらしいですね。古典学、ニュートン力学っていうのを 私たちは物理っていうので理科とかで習ってきたらしいんですけど、そのホテルっていうのが、時間と空間がある前提の学問なんですよ。
うんうんうん、
なんですよ、はい、らしいんですよ。
うんうんうん、
で、古典学って今まで私たちが学んできたものって、まあ、時間と空間がある前提のことなんですけど、今までのこの古典学の考え方は、この時間と空間、つまりこの外側とか現実があるっていう体で意識してるじゃないですか。
うんうん、はい。
なので、生まれてくるときにそもそもここの場があって私たちは生まれてきたっていう意識がありますよね。
うん、そうですね。
で、死んだら、ここの世界は続くじゃないですか。子供がいて、で、ずっと多分子孫がね、できてとか、私が死んだら、先生たちがこの縁をやってとか、
うん、
まあ、亡くなるかもしれないし、とかね。続くと思いますよね。だって続いてると思います。
うんうんうん、
これがそもそも、時間と空間がある前提の古典学の学問だからこそのこの感覚なんですよ。
うーん、
これが量子力学になると、
はい、
ここに何もない世界に、何もない世界、自分がいる世界が全てだと。今見てるものしかないって聞いたことあります？
うん。
イキさんは。
聞いたことありますが、どれだけ腑に落ちてるかはちょっと不明です。
私もそんな感じだったんですよ。でもこれがやっぱり量子力学で、それが古典物理学だったってことなんですよね。
うんうん、
この時間と空間があるっていう前提がもう、古いじゃないけど、今まで学んできた、もので、それが物質二元論っていうものがあって、それが、うん、物とか心は別々、
うんうんうん、
いろんなものが別々っていう、この物質二元論っていうのが西洋の考え方、
うん、
で東洋の考え方で物質一元論っていうのがあって、
はい、
物と心一緒だと、
うん、
いうのが一元論、まあワンネスみたいな感じなんでしょうね、きっと、
うんうん、
全ては一緒だっていうこの考え方が物質一元論っていうんですけど、800年ごとに、この二元論と一元論が入れ替わってきたんですって。
へ
ぇー。で、今、八周期が終わって、
はい。
今度、今この二元論から一元論に切り替わる時なんですって。だからもう、もう何十年もしたら、物質一元論。なので、物と心は一緒。
うんうん、
っていう、今まで私たちが当たり前に思っていた、この古典学っていう概念が、そんな嘘じゃんっていう時代に、こう今もう入ってきてるので、うん、私たちもそういう意識があるじゃないですか。今まで幼少期なんてね、うん、そんな人誰も言ってなかったのに、
うんうん、
そういう風になってたっていうのは、800年のこのサイクルの今狭間なんですって。
面白い。
そう、なるほどと思って。なので、すごくこう、知ってる人もいれば、知らない人もいるっていうのは、もうなので、心配することも何もなく、もうあと何百年後かには、必ずその物質一元論になるっていうふ
う
に言われてるっていうことですよね。
うん
うん、でも、こういう話をすること自体、時間がある、時間軸の中で、考えてますもんね。
うん、そうですね。
で、本当はないので、時間なんて、
うんうんうん、
空間もやっぱりないので、それがどこまでこう自分にこうなんか落とし込んでいけたりとか、できるかっていうのが面白いところなんだろうなって私も思ってるんですけどね。
この狭間にいるっていうのもレアですね。
そうなんですよね。また面白いですよね。なんかどっち人、ね、どっちか一つの方が楽だった気がね、しないでもないのに。
はい。 当たり前だと思っていたことが当たり前じゃなくなってきているっていうのを体験しているっていう、う
んうん、本当にそう
ですね。面白いですね。
なのでね、私のこのポッドキャストとか聞いてる方とかもやっぱりね、好きな方とかはそういうのも知ってるっていうかね、情報で撮ってる方とかね、うん、いるかもしれないんですけどね、二元化じゃね、していくっていう風にね、言われてたのも、やっぱりこういうこともなんか関わってるんでしょうね。二極化していくじゃないですけど、
うん、
知ってる人もいれば知らない人もいるし、まあ、知ってるのがいいとかっていう、なんかそれが目覚めだみたいにね、
うん、
目覚めるのがいいみたいな風にこう思いがちだったりとかするかもしれないですけど、もう目覚めてくでしょうってことでしょうね。
そうですね。800人。遅かれ早かれ。
そうそうそう、そういうことですよね、でも、うん。そうなんだろうなって思います。遅かれ早かれ。子供たちもそういう風になっていくっていう。
うんうん、
ね。
へぇ。
そういうのが、うん。学んでいても、そういうなんか、へぇーっていう、なるほどねーっていうことがね、うん、やっぱり面白いです、ね。今までそうやってなんかふんわり聞いてたのが、800年サイクルで、ね、こう、あるんだよっていうふうに言われると、なるほどねっていう、うん、やっぱり、こう、なんか、やっぱ難しくって、こう、未完成の理論なんですけど、
はい、
でもやっぱりパソコンとか携帯っていう、こう、半導体っていうのがもう、量子力学で作られてるというか、そういう考え方で、理論が使われてるものなので、
はい、
解明はね、すごく、その、曖昧な部分は、たくさんあるんですけど、もう、使われているっていうふうに、言われてますもんね。うん、なので、なんか、おこちゃんが言ってたのは、こう、全身麻酔
は、
はい、こう、なぜ打ってしまうか、っていうのは、分かってないんですって。
へえ、そうなんですね。
でも、安全っていうのが分かってるから、使っちゃえ、っていう。
おぉ
それと、なので同じなんですって、やっぱり。すごく細かいことまでは解明できないけど、安全だし、そうとしか思えないよねっていうのが、量子力学の範囲なので、だからもうそれを使うしかないよねっていう。
そうなんですね。麻酔はすごい安心感ありますよね。
ね、安心感ありますよね。
はい、
でもどこにどうしてどういう風に作用してとかっていう、そういう細かいことまでもやっぱわからないんですって。
へ
ぇー。全てが解明されているわけではないけど、安心だよねっていう。
不思議。
本当に不思議ですよね。
きっと他にもそういうのあるんでしょうね。
う
ん、
そうでしょうね。知らないだけでね。
はい。
うん。それもなんか、なので一つね、そうやって、なんか当たり前に思ってることって、全然解明されてなくて使っちゃってるんだよっていうことなんですよね、きっと。
面白いですね。
うん、
量子力学は、まあ、この、現実創造をしたい、引き寄せをしたいっていう方も、量子力学から学んでみようっていう方いらっしゃると思うんですよね。
ね。
そこの部分は学んでみていかがですか？
なんだろうな。やっぱり自分今しかないので、それこそこう、自分がこう慣れると思えば慣れるみたいな。現実創造もそこにこう当たり前だと思えば、その現実が必ずやってくるとか、そこに感情とか、こう、いろんな周波数を合わせると、それが現実化するよっていう風なのは、やっぱり、まあ素粒子がそうだからっていうのもあると思うんですけど、そこが、やっぱり、できる、得意な人、もともと得意で、そうやって言われて、あ、そっか、そうなんだ、そうなんだって言って、自分の内側というか、それが当たり前に思える。例えば、あなたは絶対お金持ちになりますとか、あなたは、こうなりますって誰かに言われて、本当にその人がそうやって思えるかどうかだけなんですよね。 そうなんです。あなたは必ず、二十歳の子に、あなたは必ず24歳に、結婚できますよ。そして26歳に女の子が生まれて、翌年に男の子が生まれますって、すごく当たると言われてる占い師さんに言われて、その子が信じれるとか、全然当たらない人に、友達に、私はそうやって見えたよって言われて、それをその子が信じる。が、の、そういう違いだろうなって思うんですよ。
うん、うん、うん。
なので、なんだろうな、こう、それを学んだからといって、ものにできるかどうかっていうのは人それぞれ、違うし、違うんだろうなって思うし、
うんうん、
こう、半分ぐらいやってみて、ワークとかもあったりとかするんですけど、自分の当たり前を変えるのって、なかなかどうなんだろうなって人それぞれだなって思いますね。
そ
したら、やっぱり私の潜在意識で何かこう当たり前に思えないこととかブロックをかけてたりとか、そうじゃないよね。そんなことあるわけないじゃんっていうふうに、こう思っちゃうと、どれだけ量子力学とかいろんなことを勉強しても、現実は、すぐには変わらない。その人のタイミングでは変わっていくんですけど、なので、それをうまく使うようになるのも、っていうのも、その人のその潜在意識だったりとか、するんだろうな、思うんですよね。なので、見えない方に本質があるっていうのは、
はい、
この量子力学も同じことをやっぱり言ってますよね。粒子自体が見えないので、
うんうん、
でもそれの周波数が自分を作ってるんだよとか、未来を作ってるんだよっていうのの、この宇宙のお話を、量子力学で勉強を教えてもらったこともあって、
はい、
この見える宇宙っていうのは 4% なんですって。銀河とか星とか、物質宇宙って言われているのが 4% で、見えない宇宙っていうのがこの暗黒エネルギーとかダークエネルギーとか、暗黒物質とか、ダークマターとか言われているものらしいんですけど、見えない宇宙と見える宇宙の割合が潜在意識と顕在意識と同じなんですよ。
ああ、パーセンテージがですね。
そうです、そうです。
うんうん、
見える宇宙が 4% で、見えない宇宙が、暗黒エネルギーとダークエネルギーで 74% で、ダークマターというもっとこう暗黒物質っていうものがあるらしく、そこが 22% なんですって。なので、見えないものを足すと 96% になるので、一緒なんですね。
ねえ。
在識と顕在識。
面白いですよね。
そうなんですよ。なので、やっぱりまあ、ね、ひっくり返っていくので、目に見えない方に本質があるよっていうのは、もう、それが本質。
その、量子力学を学ぶことで、納得感は、やっぱり増しますか？
はい。私はすごい増しましたね。
ああ。
やっぱり、目に見えないので、はいはい、私が今までやってきてる、ところにアプローチするのって、その人と話をしたり、自分を内省していって、じゃないと見えない部分って、深掘りしていけないんですけど、そこが、同じだったっていう、
うんうん、
そこに本質があるんだよっていうふうに、この学問でも言ってるので、だからなんだなっていう、だから潜在意識がすごい好きで、自分の見えないところをこう言語化していく。人のものを、人にも対してもそうですけど、自分の気づきになったりっていうのは、そこに本質があるから、だからそこを知ろうとしていくんだなっていうのに、本当に点と点がね、学べば学ぶほど、すごくこう納得がいくんですよね、私の中で。びっくりするぐらいに。
へえ、よかった。たですね。
そうなんですよ。もっとなのでね、上手に自分の中で整理とかできたら、なんかね、お話とかね、していきたいなって思ってるので、
うんうん、
また、そんな機会が、またまた学んでる途中で、
はい、
こう整理しながら、自分の中で整理しながらやってるので、 ごくね、いろんな意味で迷わなくなりました。
へ
ー。迷いがなくなりましたね。いろんなここ1ヶ月ね、やっぱり7月8月の気づきだったりとか、はい、そういうイナチャイルドとかもあったんですけど、この料理師力学も学んで迷わなくなりましたね、うん、これでいいんだっていう、どこかやっぱりこういいのかなとか、なんだろうなとか思いながら学んでたりとか探してたりとか、もっと知りたいなっていうふうに思ってたんですけど、
うんうん、
迷わなくなりましたね。
じゃあやっぱり量子力学を学んでの、
うん、
照代さんが
、はい、
今こう伝えられるっていうか、
うんうんうん、そうですよね。
ここが大事だなって思うのは、見えない、
うん、
見えないところに本質があるっていう、
うん、はい、本当にそうです。本当にそうなので、見ていけたらいいなって思いますよね、うんうんうん、一緒に。
そうですね、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ね、ちょっと量子力学難しいお話ではありますけど、興味のある方はぜひご自身でも調べてみてください。
はい、
はい。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。